吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はビーコミさん電話出演ということで、
はい、すいません、
どうしたんですかね坂本さん。
一応ですね、うちの会社もフルリモートを試してみたくてワーケーションに来てます。
ニューノーマルですね、
はい、
どうですかワーケーションは。
まあぼちぼちやってますよ、はい。一応まあその懸念点というか、まあ、オンラインの懸念点が改善できてよかったなというところですかね。
いいですね。
でもこうやって電話出演でリモート、はい、ね、はい、ラジオでもこうワーケーションでも成功するということで、
うん、
はい、
ね、吉崎さんもどうですか。
あ、じゃあ今度僕もやってみようかなと思いますね。
2人は困るので1人ずつでお願いします。
やっぱ1人でやるみたいな感じもいいかもしれないですね。
はい、じゃあ今日は電話出演でお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ最初はこちらです。国が2030年まで新築戸建て住宅の6割に太陽光発電設備の設置目標を設けることを検討しているということで、現状は1割から2割と見られているので、これ30年までに今9年しかないということです。
そうですね、
はい、そうですね。
これ坂本さんどう見ますかこれ。
はい、これはね、僕も太陽光もやってるんであれなんですけど、はい、まずですね、補助が、まあ、6割に仮にするとするとかなりの補助が出ないと厳しいと思うんですよ、
はい。
理由だともう一つ、制度の改定が必要だと思っていて、現状住宅用の太陽光発電は、10年なんですね、買取期間が。でそれで切れるものがもう結構進んできてますので、だからそれをもう一回買い取りをやりますよっていうのを、制度として作る。既存のもう今屋根についてるのも、まあ、買い取りますよっていう、そのちゃんとした屋根で買い取りますよっていうのを、まあ、出すということと、新築の補助で、あとは10年じゃそのなかなかメリットもなくて、この前つけなかった人がいるから、1、2割しかついてないということなので、これを20年伸ばすとか、そのつける人のメリットを上げないとなかなか難しいのかなと思います。
確かに太陽光発電は賛否両論ありますからね、吉崎さん。
まあ、ただ家の屋根につける部分もまあ空いてる土地なので、まあ、土地というかまあ場所なのでいいかなと思うし、うん、あとまあ積水さんとかは結構その、屋根 の, その中にですね太陽光を埋め込んで、そのまあスタイリッシュなものを作られたりとかもしてますし、まあ、あとはあれですかね、その屋根の上から電磁波があるから嫌だみたいな人はあんまりいないと思うんですけど、はい、まあ、そういう形で、まあ、普及をする、その、まあ、段取りを作ってあげればもっと普及するかなとは思いますけどね、はい。
これ結構実は話は深くてですね、まあ、一応国の方針がこういうふうに再生可能エネルギーがどうのとか脱炭素がどうのっていう感じになってきてるので、
はい、
だけどそれに対して大手のハウスメーカーをはじめとして、いろんなところがですね、かなり、こちらに舵を切ってます。すでにそれで積水ハウスさんなどは、明確にですね IR 資料などでも、新築物件のもう9割を超えるぐらいは太陽光を搭載するとか、あるいは、セクシーハウスさんをはじめとした、ハウスメーカー系の賃貸住宅を建てている会社も、積極的に推進するっていう形に、今舵を切っているので、これはもうハウスメーカー的には、大手のハウスメーカー的にはもうこちらに行くというふうに腹をくくったっていうように考えていいと思いますね。ただこれちょっ と,、投資の関係ともあってですね、戸建ては、はい、もう完全にこれはもう明らかですけど、太陽光発電を乗っけるとその分値段が上がるわけですね、
はい、メンテナンスコストもかかりますし、ね、
もちろんそうですし、で、値段が高いものを買ってくれ、今まで例えば3000万だった家を3000数百万にこうなるわけですよね、
はいはい、
そうするとこれは、まず自己所有の物件、自分が所有して自分が住むっていう物件に関しては、そのユーザーの方の、まあ、ある意味エコに対する意識みたいなものと価格のこうせめぎ合いっていうことですよね、うん、 一方これが賃貸住宅における、物件、賃貸住宅に載せるっていう、搭載するっていうパターンになってくるとですね、逆にこちら側は、入居者の賃料を上げざるを得なくなってくるんですね。利回りある程度確保するためには、ね、でオーナーさんも、じゃあ逆に賃料が取れないとするならば利回りが下がるってことになる、ね、オーナーさんの意識的にはどうなのっていうことですね。要はエコ的な考え方に立って利回りが悪くても投資をするっていうように考えるのか、入居者の方々が賃料ちょっと高くてもある程度そういうエコ的な物件に住みたいっていうふうに考えるか、まあ、このせめぎ合いになってくるわけですね。そういうことでこれ結構いろいろここでも何度かやってますけど、リートに賃貸住宅を主に組み入れているリートってレジデンス系のリートいっぱいありますから、はいはい、それらの中がその利回りがどう変わっていくのかっていう議論にも発展していて、これ結構さらっとした話なんだけど、はい、国がそういうふうにするぞってこうもしもなったらですね、かなりいろんなところに影響が出てくる可能性があって、まあ、なんかオープニングで軽くさらっと 2,3 分で喋るようなネタじゃないので、また改めてお話をしてみたいなと、はい、ただ一旦、もう、経産省などはもうこういうふうに行こうというふうに腹をくくったようですので、まあ、そういう意味で、まず皆様にリスナーの方々にこの情報をお届けして、深く突っ込んだ話はまた改めて、できたらなというように思いますね。
気候変動の目標達成には太陽光発電所の、ね、増設は必須ですから、投資家のマインドもこれからどんどん変わっていきそうですね。
まあ、利回りを取るのかそういうマインドかみたいな感じのせめぎ合い、ということだと思いますね、
はい、今後もこの情報についてお伝えしていければと思います。この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成。
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントをメリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さあ今日はこちらです。三井不動産、三井不動産レジデンシャルは分譲マンション戸建て購入における全書類手続きを電子化すると発表しました、はい。不動産 DX ですね、
これはやっぱりいろんなところでいろんなねお話が今これ言われてますけれども、まず不動産における DX ですね、これいろんな、場面場面があって、まあ、オンライン化で例えばですね、まず入り口で、募集物件を探す、これまあ例えばリクルートさんがやってるやつとかライフルさんがやってるやつとかいろんな募集サイトがあります、
はい、
これ昔はアイポンとか知らなかった時代かもしれないですけど、昔は紙でこう見て、賃貸物件を部屋探しをしていたっていう、そこから考えるとオンライン化が進んでいる、もうすでにこれはもう皆さんオンライン化が当たり前のようになってきているっていうことですよね、はい、で次に、のステージとすれば物件を見に行くっていうステージがあります。これは内覧とか、見学とかっていう、フェーズですけども、はい、今、VR 内覧会とかオンラインなんちゃらとかっていう形で、ウェブ上でとかオンラインをつないだ状態でその物件のその現場に行かなくても見れるような体制が、進んできてましたと。
今なんてサイトでもう360度カメラで、
そうですよね、
中が内装が分かる
ね、
は
い、今もっとすごいありますよ、なんかもう一層な自分が歩いてるように見れるやつとかね、これ特に、去年からのコロナウイルスの影響で、ある程度の距離を密を避けるっていうこともあって、それまでそれほど進んでこなかったんだけど、コロナウイルスの影響があったことで一気に進むようになりましたよと。で次のステージが契約だったり、契約とか引き渡しとかっていう、まあ、その一番最後のクロージングのところのフェーズで、まず、購入するあるいは借りるそれぞれにおいて、重要事項説明っていうのを聞かなければいけない、
はい、
それを聞いて納得した上で契約書類にサインをするということです、うん、重要事項説明書を、35条、文書と言いますけども、うん、それが重要事項説明で、それを、IT 重説っていう形って一時期呼ばれてましたけども、まあ、要は電子化された書面を使いながら、オンライン上で相手と、つまりに、契約者側あるいは入居者側と不動産会社側双方が納得をすればオンラインで IT 重説を読めるようになりましたよと。でさらについ少し前から、電磁的書面つまりこれあのPDF とかですね、
はい、
で、相手方に送り、それをそれまでダメだったんですね。オンライン重説は OK だけれども、その書面そのものは郵送か何かで送って、郵送で物を見ながら、その紙を見ながらやらなきゃいけなかったんだけど、最近はそれも電子化で OK になりましたよということになりました。で契約も同じ、契約書面37条書面と言いますが、これも同じようにオンラインでできるようになり、電磁的書面つまり PDF などの、メールで送った書面で、やることができるようになりましたよということで、それが全て一気通貫でできるようになってきたと。
私びっくりしたんですけど、はい、この書面を1000枚もあるんですね。
まあまああのーいろんな書面があって、まあ、それぞれいろいろあるけど、はい、まあ、全部それを見るかどうかは別としても、うん、いつでも見れますよっていうふうになっていて、
かなり多いですね、
はい、なのでそのものすごくこれ面倒くさくなくなってくる、うん、でこうすると、まず、例えばですよ、賃貸住宅なんかでいうと、まあ、沖縄から東京に転勤が決まりました、はい、新潟から東京に転勤が決まりましたと、うん、アイポンも昔、はい、
経験しました、は
い、その時に、わざわざ行かなきゃいけなかったんですね、
うん、
さっきほど言ったように、ネットで物件を探し、ネットで内覧も内見もでき、オンラインで、契約もできれば、行かなくてもですね契約ができると、わざわざそのために行ってたことが、しなくてよくなる。これ海外とかだともうすごい 大事だったわけですね、
はい、
わざわざ来て将来、まあ、もうすぐ転勤など日本に赴任してくるので、物件をわざわざ切って契約しなきゃいけなかったわけ。それからしなくてよくなりましたよというような感じで、ものすごく、労力が削減できる。でさらにですね、売買仲介の会社とか契約会のこの不動産、まあ、これ日不動産のやつが載ってますけど、マンションデベロッパーさんの営業マンの方々も、土曜とか日曜にお客さんが来てくれって言うと、とか夜遅くに来てくれとか、例えば、あとそれに合わせて仕事をしなきゃいけなくて、そうするとですね、まあ残業とかですね、まあ、今の、労働改革じゃないけれども、労働時間が長くなっちゃうとかですね、まあ、そういう問題もあったわけです。
夜遅くまで電気ついてますもんね、不動産屋さんって。
はい、まあ、そういうことで、これは、そういう、お客様側も、営業する側、
はい、
不動産会社さん側もですね、うんうんうん、双方にメリットがあるのではないかというふうに考えられているということなんです、ね、
なるほど。あれですよね、吉田さん、分譲のマンションを買うときもすごい資料たくさんもらえますよね、
はい、もうむちゃむちゃぶっといこう、
そう
マンションもらえます。
あれだけでもかなりペーパーレスになるなと、まあ、たまにね、その高級物件とか行くといきなりタブレット渡されて、これで見てくださいとか言ってもらえちゃったりするところがありましたけど、ね、
それは最近ですよね、
そう、ここ何年かね、あるんですよね、は
い、でこれ、さらにですね、あの、うん、一方でこういうメリットがいっぱいあるんだけど、デメリットもちょっと言われていて、
は
い、まずこれは、まあ、言うまでもなくセキュリティ上大丈夫かっていう議論がまず一個ありますよ、これは、まあ、よく言われてい ることなので、まあ、一旦これは議論の余地もなくて、うん、はい、セキュリティしっかりしましょうよっていう話なんだけど、うん、一方で、はい、これっていろんな意味でのコスト削減なわけじゃないですか、
はい、
まあ、DX とかオンライン化とか、うん、まあまあ、言葉いろいろあるけれども、全てこれっていろんな意味での効率化の追求なわけですから、うん、基本的には価格が下がってしかるべきであって、うん、もしもこれが何らかの形で、うん、そういうふうにお客様に、うん、金がお金とか 金額、うん、価格っていう観点からのメリットがなければですね、うん、なんか全然変わんないじゃんみたいな感じになって、
う
ん、
そうですよね、
人材不足の解消にもなりますし、あ、そうですね、はい、ペーパーレスにもなるし、うん、これ価格はね、やっぱり 変動する可能性もある、
うん、だそれを、まあ、どのような形で、まあ、例えば不動産価格って上がっていたりする最中ではそれは見れないんだけれども、はい、どういった形でそれを表現するかっていうところも不動産会社さんには求められてくるんじゃないかな、まあ、不動産会社、まあ、仲介会社さんもデベロッパーさんも求められてくるんじゃないかなというように思います。でこれ僕今年のですね、春先ぐらいから いろんな業界誌、もう本当に業界誌ですよね、不動産業界の、社内法とかですね、協会法とか、はい、いろんなところで このことについてのコメントしたりとか連載したりとか、はい、4月5月はですねものすごくこれ、言われて、業界これで変わるんだみたいな形で言われていったんだけど、ここに来て、まあ、今回のこの、7月26日の記事もそうですけど、はい、三井不動産さんがもう全面的にこれやるぞというふうに、まあ、最大手企業さんですからやるぞって言ったことで、これで一気に業界の流れも変わるんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思いますね。
やっぱ中小企業を踏みとどまってたところも大手がやっぱり先陣を切ってやっていくと流れは変わりますか、はい、
そうですね。冒頭喋った太陽光発電のやつもね、積水ハウスさんをはじめとした大手企業さんはすでにもう IR 資料なんかでもそう発表してるってことも含めて、まず国が方針を固め、それを受けて大手企業さんが、まあいろいろなことあるかもしれないけど、まず我々が先陣を切ってやるぞっていうふうに言い、はい、そしてその流れがそれがその他のですね中小中堅企業に波及していくっていうような流れじゃないかなというふうに思います。はい、
以上攻めと守りの資産形成でした。
なるほど、納得、思考のポートフォリオ。
ここでは多様化する投資商品をどのようにポートフォリオに組み込むのか、その構築を考えていきたいと思います。さあ坂本さん、今日はどんなお話ししていきましょうか。
そうですね、今日、さっき太陽光の話があったので、太陽光 その住宅に関するですね、制度とか、今後の展開みたいなのはまた吉崎さんにお時間をいただくということにして、今回は、太陽光といえばですね、インフラファンドなのかなと思いますので、ちょっとこのインフラファンドのですね、話をしたいなと思います。リートの話はずっとしてきたんですけど、インフラファンドはまだあんまり、深くにお話ししてないので、ここでできればなと思いまして、今日はその話をしようかなと思います。
お願いします。
そもそもですね、このインフラファンドっていうのは、その再生エネルギーを、裏付けとした資産でですね、リートのような形で、お金を集めて、その、発電した、売電、したですね、お金から分配するというような形のスキームなんですけど、基本、太陽光などとなっているんですけど、基本ほぼ太陽光、全部太陽光なんですね。理由としては、その国 その制度とやっぱ規模が全然違うので、やはりこのファンドとして耐えうるものというのは、今のところこのですね、太陽光がほぼメインだという形になっています。で、ちょっと複雑、制度では複雑なんですけど、簡単に言うと、皆さんで集めてきたお金をですね、太陽光発電所を、運営してもらって、でそれの、上がった収益分配するという形なんですね。で、平均の大体分配金が 5% か 6% の間ぐらいなんですよ。で、結構ですね、利回りはいい商品にはなってますね。
はい、一時期はね、7% ぐらいもあったけどね、最近は5% 台の後半ぐらいが多いよね。
はい、そうなんですよ。
あと、2015年に宝レーベンのインフラファンドがまず上場して以降、現在で7銘柄ですよね。で、インフラファンドは、ほぼほぼ全部太陽光で、日本系もあればちょっと外資系っぽいインフラファンドもあったりとか、
そうですね、
しますよね。で、それで、それぞれの、まずその、僕もっと増えるかなと思ったんだけど、あんまり増えなかったよね。
そうですね、僕も増えると思っていて、その親会社というか、スポンサーが、もう少し太陽光をやってる会社があるんで、そういうところが結構その、上場させてくるかなと思ってたんですよ。で、意外にそのメーカー系も少ないしとなってまして、そこはやっぱり利回りがいいから、外出ししなくてもいいのかなっていうところもあったりするのかなとちょっと思ってたりも、してたりしますけどね。
あと、銘柄によっては、 インフラファンドって、まあ、坂本さんの先輩の言い方を借りると太陽光ファンドじゃないですか、まあ、要は。
はい、そうですね。はい、
にもかかわらず、なんかね、僕、インフラファンドってもっといろんな、エリア分、光が当たらなかったら発電しないわけですから。
は
い、
あ、なるほど、う
ん。エリア分散って結構してるんかなと思ったら、はい、あの、銘柄名は特定のやつはあげませんけど、偏ってるやつが何個かあるんだよね。
う
ん、
はい、そこについてお答えしますとですね、うん、一応、まあ、日照量は当然静岡とかが、うん、まあ、日照量は日本一ですとか、まあ、言ってる時も、どんな地域もあって、まあ、そういうところにたくさん作ればいいんですけど、まあ、空いてる土地に作りますっていうのが基本なので、まあ、日本全国あります。で、吉崎さんがもう話してた、その固まってるよねっていう話があるんですけど、うん、一応太陽光は確かにあの週とかあの月とかだと今月今週ちょっと発電いまいちだったよねっていうんですけど、うん、年とか、まあ、3年ぐらいにならせば大体その過去の平均値にまあ収斂するっていうようなところがあるので、うん、まあ、そこの部分はまああの大丈夫なのかなとは思うんですけど、うん、あのまあ、リスク太陽光のリスクってなんかないんですかっていうと、このフィット制度っていうその国が買い取るとまあ決めているこの制度がなくなってしまうと、これも大崩壊と、なってしまうんですけど、まあ、基本それ以外のリスクで、まあ、一つその富士山の噴火とかあるんじゃないかなと、
ね、よく言われてですね、
はい、思っていて、これで結構言う人実は、ね、少ないみたいで、うん、IR で質問しても初めて言われましたって言われたりするレベルなんです、うん、それは3年ぐらい前ですけどね、はい、
ヒットのやつも価格もどんどんこう下がってきて、うん、はい、もう一段二段下がる可能性もゼロじゃないですよね。
そうですね。あとそれと、うん、もう一つとここのポイントとしては、超過分配金がありますよ、ね、うんうん、はい、まあ、簡単に言うと、まあ、これも説明がすごく大変なんで簡単に割愛させていただくと、将来分の減価償却を返してるんですよ、早め、うんうんうんうん、でそれを、まあ、乗せてその 5% 6% に調整してるという言い方を僕はしたいんですけど、うん、はい、なのでそれをあの極力室内ファンドを選ぶっていうのが基本で、まあ、これも僕も銘柄話す人なので、それは、まあ、結論として宝レーベルになるというところ
、はい、特定銘柄できましたね、
はい、特定銘柄行かせていただきました。これはもうそこは愚直にやってるのでやっぱり言うべきかなと思ってまして、はい、
いや僕もこの間少し前にちらっとだけあの北野真さんの番組に出させていただいたときにこの、はいはい、その話しましたけど、
ああそうですか、
やっぱ、うんうん、さっきの1号目のファンドが一番いいんじゃないかなって話をしてきましたけど、うんうん、ま
あ、ただあとは、はい、
さっきの太陽光だけじゃなくて最近は、うん、あの風力とかバイオマスとかに行こうとしてる会社も結構あるので、
うん、そうですね、
はい、それにもっと行き始めたらですね、あの、はい、あの太陽光ファンド、つまりインフラファンドの雰囲気は変わってくるんじゃないかなというように思いますけど、ちょっとねインフラファンドはね、はい、5分で喋るのは難しいね。
そうですね、また今度ゆっくりやりましょう。
今度ね、はい、インフラファンド特集で
ぜひぜひ、僕も得意な方です、それは、
ね、メリットもたくさんありますので、はい、ぜひ分散投資の、
はい、めちゃくちゃメリット、あのこれはやっぱ僕も結構持ってますよ、うん、はい、やっぱいいと思いますこれ、はい、
分散投資の選択肢の一つにいかがでしょうか。なるほど、納得、思考のポートフォリオでした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
馬渕真理子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業ライバー株式会社、林家社長の登場です。 ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト野口真理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。リンカ社長はですね、インフルエンサーとライバーを育成していく事務所を運営されていて、ご自身でも中国でライブ配信としてナンバーワンの実績、そして17ライブでもトップライバーになられた実績をお持ちなんですよね。
かなり17ライブって会員いますよね、ライバーの方、はい、その中で1位。
坂本さん大好きですからね、しょっちゅうやってますよね。中
本
さ
んていうか、アイフォンも出とったやんっていう話
あの実は私も数回だけちょっとライバーになったんですけど、
坂本さんは暇つぶしにいつも17やってるよね、なんかね。
そう
打ち合わせ前になんか時間余ってるなと思ってずっとやってる、
ね、そう、結構アナウンサーとかも出てるんで、ね、なんかアイテム投げに行ったりしますけどね、はい、
ぜひね、詳しい話を伺っていきたいんですけど、創業はどんなあのきっかけだったんでしょうか。
はい、ありがとうございます。はじめまして、リンカ社長と言います。まずですね、うちがあのライバー社の前にもともと中国と日本を結ぶような貿易商をやってたんですけど、あのそちらでですね、中国のライバーが月間1億円を稼ぐっていうニュースがありまして、でその社会現象になるまでなってたんですね。でその、まあ社会現象になった月間1億円稼ぐという方が、まあ、正直そこまで可愛いとも言えない20代
半ばの、
まあ、女性がですね、すっぴんで、はい、ヤッホー今シンガポールだよとかインドだよとか、まあ、そんなようなのを言ってるだけの動画だったんです。でそんなので月間1億円も稼ぐってなんだろう、ライバーってって思って、でライブ配信に興味を持って、でそこから日本と中国をつなぐものとしては、まあ、必ずこう知っておかなければと思って、まあ、自分自身も中国のライブ配信をして、そこでナンバーワンになりました。であの日本にもですね、ライブ配信があれば、まあ、地方に住む子だってね、世界中にまあ発信できるんじゃないかと、で日本にライブ配信を広める活動をしてたんですけど、その後に、ショールームとか LINE ライブとかライブミーさんとか、そういった、ライブ配信プラットフォームができて、で自分自身でも公式 MC になり、一からライブ配信のアプリ開発も行いました。でそこでですね、ライブ、まあ、ライバーたちにナンバーワンになる方法っていうのを初級中級上級という形で、まあ、カリキュラム化をして、まあ、教えてたら、まあ、のリンカ社長ぜひ事務所を作ってほしいとっていうふうに言われて、まあ応援の声をかなりいただいて、そして、今のライバー株式会社ができました。はい、ただですね、まあ、2021年、今現在では、まあ、本当にすっかりね、ライバーも本当に増えてきて、本当に芸能人の方とかタレントの方とか本当にたくさんのライブ配信者があの増えてきまして、まあ、そのライバーが増えてきたというところで報酬のパーセンテージがかなり激減します。うん、昔はですね、まあ、あんまりこうお金の話できないんですけど、本当に 50% とか 40% 30% みたいな、そんな数字をいただけてたんですけど、今ではもう全くそういうパーセンテージではなくなってしまったんですね。でせっかく夢を持ってスマホ一つで世界中に発信できて夢を実現しようとして頑張ってきた子たちが、これではまあ夢を追い続けられないと。でライバーの報酬パーセンテージが減るということは、それを支えているライバー事務所も存続ができなくなって、次々に閉鎖されてしまったというところです。はい、
ライバーについてもう興味深い話をたくさん今お話ししていただいてるんですが、ちょっとラジオタイムここまでとなりますので、はい、吉崎さんまた YouTube タイムで質問の方お願いいたします。
僕いつもこのコーナー一言も喋ってない
僕も今回喋ってないですよ。
すみません、喋りすぎちゃう。 YouTube タイムでたっぷり伺っていきたいと思います。はい、来週のベンチャー企業は株式会社パルソラ、三宅忍さんが登場します。お楽しみに。番組もそろそろお別れの時間です。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。